広志恵里、24歳、職業、俳優。趣味は、未解決事件を調べること。
いまだ真相不明な未解決事件はたくさんあります。この番組では、そんな未解決事件をたくさん紹介していきますね。今日紹介する事件は、
美少女は誰に殺された？ジョンベネ殺害事件
です。皆さん、ジョンベネちゃんの事件って聞いたら、もうテレビでもね、いっぱいやってるし、結構知らない人は少ないんじゃないかなって思うんですけれども、改めてこのジョンベネ殺害事件をお届けしたいと思います。もうジョンベネ殺害事件はアメリカで最も有名な未解決事件の一つって言われてて、ちょうどもうちょっとでシーズンが来ますね。クリスマスの翌日に起きてしまった事件でございます。ちょっとこの事件のね、詳細概要をお伝えしていきたいと思います。事件当時1996年の12月26日ですね、に事件は起きました。1996年って言うと私が生まれた時期だわ、年だわ。だから25年前の事件ですね。ちょうど25年前の1996年12月26日、当時6歳のジョンベネ・パトリシア・ラムジーちゃんが何者かに誘拐されて、12月の26日に自宅の地下のランドリーがあったんだっけな、から遺体で発見された事件です。で、このジョンベネちゃんっていうのはもう本当にお顔が可愛くて、美少女コンテストでもう何回も何回もグランプリを取ってて、で、お家もとってもお金持ちで、で、このお母さんが、ミスアメリカになりたかったと。でも自分はミスアメリカになれなかったから、娘の可愛いジョンベネをどうにかミスアメリカにっていうことで、何回もこう、ちっちゃい頃から美少女コンテストでこう練習をしてきて、で、グランプリを取ってたっていうお家の、この有名なジョンベネちゃんが殺されてしまったっていう事件なんです。で、家族はさっき言ったお母さんとお父さんとジョンベネちゃんの上に3歳上のお兄ちゃんがいました。この4人家族でした。で、事件が起きます。1996年の12月25日クリスマスですね。ジョンベネちゃんとその家族がお友達のクリスマスパーティーに出席するんです。なんかジョンベネちゃんのお家じゃなくて、お家を出てそのお友達とクリスマスパーティーに行って、で、パーティーが終わって帰ってきます。お家に帰ってくるんですけど、この時もジョンベネちゃんは車の中で寝てたから、そのまんまこうお父さんが抱きかかえてお家のこのベッドに連れてって、で、クリスマスの楽しい夜、楽しかったねって言ってこの日は寝るんです。で、次の日の朝起きたらジョンベネちゃんが部屋にいないわけです。だからお母さんがもう急いですぐ警察に電話して、娘が誘拐されましたっていう電話をしたの。なんで誘拐だって分かったかっていうと、あのキッチンに3枚にわたって脅迫状が置いてあったんです。で、手書きで書いてあって、このお家のキッチンにあった黄色いメモ紙、多分買い物リストとかを書くようなメモ紙ですよね、に、3枚にわたって手書きで警察には連絡するなと。で、朝の8時から10時頃に連絡するから、警察に連絡をしたら殺すから金をそれまでに用意しろっていう風に書かれてたと。でも、10時になっても犯人から連絡がなくて、警察も、まあ、警察にはね、もう連絡をして、もう警察も来てたと。で、捜査官が家をもう一回探したんですって。そしたら、1回目に、まあ、家族が探していなかった地下室なのかな。まあ、前に探さなかったこの地下室から、ジョンベネちゃんの遺体が発見されて、で、こうすぐにこうもう亡くなってるって分かったから検視をしたんだけれども、 死因が首を絞められたことによる絞殺で、性的暴行を受けたようなこう証拠はなかったんだけど、性的なこの なんて言うんでしょうね、暴行を受けた痕跡はないものの、暴行を受けたことを完全には否定できないような状態だったんですって。それってどんな状態かちょっとわからないんだけれども、痕跡がなかったんだけど、例えばじゃあ着衣が乱れてたとかそういうことなのかもしれないですね。で、窒息死だったんだけれども、頭が殴られてて頭蓋骨にひびが入っていたと。で、状態もこの両手とウエストを縛られてて、でスタンガンを受けた跡があったと、体に。で、首にこうナイロンの紐が巻かれてたと。で、検視した結果、胃の中からパイナップルが出てきたんですって。で、このパイナップルってお母さんがキッチンに用意してたパイナップルだったと。だから家帰ってきて寝てたから、もうそのままベッドに寝かせたでしょ。だからもしかしたらその夜中とか起きて、例えばトイレ行きたいとかで起きて、でキッチンにパイナップルがあるのを見つけてジョミンちゃんがそれを食べたんじゃないかと。で、その後に何者かによって誘拐されてっていう風になったんじゃないかって言われてるんですけど、まあ、結局犯人は出てこなくて、でこの時の警察がちょっとミスを犯してて、現場をそのまんまの状態で保っておかなかったんですって。だから、家族がジョン・ベニちゃんを見つけて、まあ、もちろんすぐ駆け寄って抱きかかえるわけじゃないですか。で、家族の涙とかそういうもので衣服についてた DNA とかがちょっと流れ落ちてしまったりとか、証拠、物的証拠がなくなってしまったりとかしてて、この警察の管理のずさんさが捜査をこう難航させたとも言われてるんですね。で、まあ、こういう事件が起きて、でいろいろこう、まあ、残ってる証拠からいろいろ導き出していくんですけど、この時一番最初に疑われたのがお父さんとお母さんだったんですって。で、まあその犯行時間もすごく短いし、この夜中から次の日の朝にかけて誰かが入ってきて、こう外部から侵入してきた足跡とかも見つからなかったと。で、この身代金の金額がお父さんのボーナスと全く同じ金額だったんですって。そんなことあるかねと思うんだけれども、で、頭にあった傷、その殴られてた傷っていうのが、台所にあった懐中電灯だったっていうことが分かるんですって。で、懐中電灯だっていうことが判明して、で、首を絞めるときにこう引っ張りやすいようにナイロンの紐だけじゃなくて、その木片をつけて引っ張ってたと、まあ、取っ手みたいな、この木片もジョン・ベネちゃんとかお兄ちゃんがお絵描きをする部屋に置いてあった筆を使ってると。で、その脅迫状のメモ用紙もお家のものだし、この筆跡がお母さんの字に似てたんですって。だから、家族の犯行じゃないかっていうふうに言われてて、で警察もその筆跡鑑定みたいなのを、そのお母さんとの筆跡鑑定じゃなくて、この脅迫状の筆跡鑑定をしたところ、非常に高学歴な女性の筆跡なんじゃないかっていうふうに鑑定したんですって。で、例えばじゃあジョン・ベネちゃんを殺めてしまった後に家の台所の何メモ用紙に3枚にもわたって超長文の脅迫状を書くっていうことも、まあ、不自然じゃないですか。そんなことある？似てるとはいえ。ってなって、いろいろこう憶測を立ててったところ、次はじゃあお兄ちゃんなんじゃないかと。このお兄ちゃんが犯人なんじゃないかって言われたのが、なんかね、ちょっとだけ外部から侵入してきた足跡はなかったものの、現場には足跡、ブーツの跡が残ってたんですって。このブーツの足跡がお兄ちゃんの靴と一致すると。 で、地下室のね、こう窓の内側にはクモの巣が張ってたんだけど、例えばじゃあその玄関からとか他の部屋から外部犯がに侵入してきたならば、この地下室から入ってきたらこの、ま、さ蜘蛛の巣がさ破れるはずじゃないですか。でも蜘蛛の巣がそのまんまだったってことは、内側から家の中から襲ったんじゃないかと。でそのスタンガンがさっき体に当てられてたって言ったんですけど、このスタンガンの傷跡が、これはちょっとよくわかんないんだけれども、そのお兄ちゃんが持ってたおもちゃ、電車のこのおもちゃのこのレールの突起部分と一致したんですって。これの どういうことそのスタンガンどういうことって思うんですけど、それとも一致したからお兄ちゃんなんじゃないかと。で、でもその殺してしまう意味がないじゃないですか。それが、ジョンベネちゃんが夜中そのさっきトイレに起きて、でパイナップルを食べたと。でそのパイナップルをつまみ食いしたことにお兄ちゃんがすごく怒ったと。例えばじゃあそのジョンベネちゃんはあのコンテストとかに出なくちゃいけないから、こう体重制限とかがあるし食べるものも制限があるのに、パイナップルをつまみ食いした、夜中につまみ食いしたことをじゃあ怒ったと。それでお兄ちゃんが激高してしまって懐中電灯でジョンベネちゃんを殴ったけれども、この頭の打ちどころが悪くてジョンベネちゃんが亡くなってしまったと。っていうことを隠蔽するためにお父さんとお母さんで組んで家族で殺したんじゃないかっていうふうに警察は捜査をしたんですって。っていうことがもうセンセーショナルすぎて、この時ジョンベネちゃんもすごく有名だし、家族の犯行じゃないかっていうことがもう衝撃的すぎて、その後に DNA 鑑定で家族じゃないってことが分かるんです。実際に DNA に残ってた、そのジョンベネちゃんの衣服に残ってた犯人と思わしき DNA と家族の DNA が全く一致しなかったんだけれども、未だにこの家族説を唱えてる人がすごく多いんですよ、ジョンベネちゃんの事件って。でこれも何もかもその警察が現場をこうちゃんと保存しなかったっていうことからなってしまってることなんだけれども、これが起きたのがね1996年じゃないですか。でそのあと1996年から、23年経った2019年に実は事件は進展するわけです。児童ポルノである男の人が捕まるんですよ。で、まあアメリカとかはすごいそういうの厳しく取り締まってるし、児童ポルノを持ってるだけで牢屋に入れられてしまった、入れられてしまったって言ったらあれだね。児童ポルノを持ってて罰せられて牢屋に入ってる、まあ、おじさんがいるんですけど、このおじさん、ゲイリー・オリバさん、54歳のおじさんなんですけど、このゲイリー・オリバさんが刑務所の中から友達に手紙を書くんですね。でその手紙の内容が、私は誤ってジョンベネちゃんを殺害してしまったっていう旨の手紙を書くわけです。でこのゲイリー・オリバさんが持ってたこの児童ポルノ、この中に何枚も持ってたらしいんですけど、この中にジョンベネちゃんの写真もあったそうなんですよ。で実はこのゲイリー・オリバさん、このジョンベネちゃんが住んでた家の10ブロック先に住んでる、まあご近所さんっちゃご近所さんで、でこの手紙には、私はジョンベネのように誰かを愛したことはなかったと、まあ、ジョンベネほどね愛したことはなかったと、しかしこうジョンベネを脱がし頭を割って死なせてしまったと。ジョンベネは私を完全に変え、私の中の悪を消し去った。ジョンベネの美しい顔、輝くように美しい肌、女神のような素晴らしい体を一目見て、他の子供たちを殺害した私が間違っていたことを悟った。しかしアクシデントによってジョンベネは死んだ。それは私の責任だ。っていうふうに書いてるそうなんです。で、この手紙を送られてきた友達がずっと、この、まあ、友達とはいえど児童ポルノ 思ってる人だし、ジョンベネ事件に関わってるんじゃないかっていうふうにずっと見てたらしくて、でジョンベネちゃんの写真も持っていたし、でも筆跡が一致しないんですって、この脅迫状ので。実は今 TikTok でもちょっと動画があるんですけど、このゲイリー・オリバさんによくこの女の子の写真とか女の子を提供してた女の人がいると、その女の人がジョン・ベネちゃんが亡くなる前の最後の写真、最後の一枚の写真に写り込んでるっていう、まあ、でもこれも私見たんですけど動画、こう横顔で黒髪の女の人なんですけど、横顔のこの黒髪の女の人に似てるだけなんじゃないかとも言われてるんだけれども、その女の人かもしれないっていう説もあって、でこのゲイリー・オリバさんは2020年に一応仮釈放になる予定だったんですよ、2019年当時は。でもその後どうなったかはまだ警察は何も言ってなくて、仮釈放されたのか、ジョン・ベネちゃんを殺害したっていう線でもう一度捜査を進めていくのか、まあこういうふうに言ってるっていうことは警察は認めてるんですけれど、これをじゃあ今後捜査していくかどうかっていうことは明かしてないらしくて、まだ何も分かってない、まあ全ては未解決なんですけどね。というわけで今回はジョン・ベネ殺害事件をお届けいたしました。それでは皆さん、また次の事件でお会いいたしましょう。さようなら。